今朝与えられている聖書の箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書12章20節から26節です。ヨハネの新約聖書の208ページになります。ヨハネの福音書12章20節から26節をお読みいたします。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことにまことにあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます。以上のところから、一粒の麦と題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日からイエス・キリストの受難週に入ったということがありまして、いつものローマ書から離れまして、このヨハネの福音書の12章のところを読んでいただきました。この聖書の中の言葉多くあるわけですけれども、その中でもそれぞれ心に残る言葉というのがやはりそれぞれ一人にあるかと思います。今日のところに出てきます一粒の麦という言葉も多くの人に知られておりますし、またこの愛されている言葉でもあるかと思います。まあ、それはそこには自己犠牲という尊いものが見られるということもあるのかもしれません。まあ、今日はその言葉が語られた聖書の箇所から教えられ、また私たちの歩みをもう一度顧みるときともしたいと思います。まず一つはこのギリシャ人の来訪ということがあります。読んでいただきましたヨハネの福音書の12章20節から22節のところにあります。このさて、時はですね、春の杉越の祭りというこのユダヤのお祭りの時期でした。でこの時に多くの外国人たちもエルサレムに来ておりました。その中のギリシャ人たちがイエス・キリストにお会いしたい、そう願いました。おそらく彼らは単なる外国人、ギリシャ人というだけではなく、ユダヤ教に改宗したあるいはしようとしている人々であったろうと見られているわけです。まあ、そんなことから、ユダヤの祭りのこの杉越という大切な祭りに彼らも参加していたわけです。そして彼らはイエス・キリストの噂を聞いて、ぜひそのイエス・キリストにはお会いしたい、そんな願いを持ったわけです。そしてそんな彼らはまずイエス・キリストの弟子の中のピリポという人に仲介の労を頼みました。12章の21節にある通りでした。でもなぜピリポというですね、弟子に頼んだのかとなるわけですが、まあ、これはピリポという名前がどちらかというとギリシャ的なギリシャの名前であることから、まあ、おそらくピリポは、まあ、ギリシャ語も十分に話しただろうし、そしてギリシャ人たちもピリポにより親しさを感じたともこう見れるわけです。彼らはまずその弟子のピリポに何とか仲介の労を取ってほしい、 イエス・キリストに合わせ手立てをですね、講じてほしいと願いました。そして頼みを受けたですね、ピリポは同じキリストの弟子の仲間であったアンデレにそのことを相談しました。それは異邦人の、ユダヤの人にとっては異邦人のギリシャ人をキリストのもとに連れて行って紹介して合わせて良いものかどうか、そんな迷いもあったと見られます。ユダヤ人と異邦人の間にはそれほど大きな、壁というものもあったわけです。そしてこのピリポとアンデレは2人は相談して、とにかくイエス・キリストにその旨をですね、伝えようということになったわけです。12章の22節にある通りでした。でこの2人の行動を見るときに感心するのは、2人が異邦人への偏見にとらわれないで行動していたということがあります。普通であれば問題になるかもしれない、そう思ってですね、消極的になったり、あるいは避けたりするところでもあるわけです。でも彼らはこのそのような偏見にとらわれないでイエス様のところに連れて行こうと思ったわけですね。私たちはどうだろうかとあります。私たちも新しいこと、あるいは例のないこと、それをしようとして、その時にやはり失敗とか、あるいは批判とか、そういったものを恐れてなかなかできなくなってしまうところがあります。ですがイエス・キリストの御心にかなうならば、あたりを御心と信じるならば、そのことをですね、行動できる、そんなものではありたいと思うわけですね。ピリッポ、そしてアンデラ、彼らはですね、そのことをしようとしたわけですが、特にこのピリッポはですね、自分の判断が間違っていないかどうか、そんなこともありですね、この弟子の仲間のアンデレに相談したわけです。その意味で彼らは本当に相談できる良い信仰の友を持っていましたし、相談するということの大切さも彼らは知っていたわけです。一時期よくほうれん草ということは言われましたけれども、報告や連絡や相談、その3つがですね、かけるとなかなかことがうまく進まないことがあるわけですが、彼らはそのようにしてですね、本当に相談し、そしてこの訪ねてきたギリシャ人たちをキリストに合わそうとするわけですね。次にはこの栄光を受ける時ということが23節にあります。ギリシャ人たちがキリストに会いたいと言ってきた、その時ですね、キリストはこの12章の23節にある言葉を語られたわけですね。栄光を受ける時ということを言われるわけですけれども、12章の23節にこうあります。するとイエスは彼らに答えられた、人の子が栄光を受ける時が来ましたとあります。ギリシャ人たちがキリストに会いたいと言ってきた時に、イエス・キリストがこのように言われたわけです。異邦人たちがやってきたこととキリストが栄光を受けることと関係があるのかとなってしまいます。なぜこんなことを言われたんだろうか。ここで人の子というのはもちろんイエス・キリストのことでした。旧約聖書ではやがて来る救い主のことを人の子と呼んでいます。ですからここでイエス・キリストがご自分のことを人の子と呼んだのは、ご自分が旧約聖書に予言された救い主であるということを宣言もしていたわけですね。そして今その救い主であるイエス・キリストが栄光を受ける時が来たんだというわけです。そこには2つの意味が込められていましたが、1つはイエス・キリストがいよいよ救い主として十字架につくその時が来たということもあります。十字架の時が来たということでした。確かに十字架につくということは栄光とは言い難いと見える、むしろ惨めなこととさえ見えます。ですが人間の目にはどのように見えたとしても、イエス・キリストはご自分の死によって、十字架の死によって人々を救い、救い主となる、本当にそのことはイエス・キリストのまさに栄光でもあるわけです。十字架の死はイエス・キリストが救い主としての栄光を受ける、そんな時であり、その時がいよいよ来たということがありました。そしてもう一つ意味合いとしては、やはり すべての人の救い主ということがあります。十字架の死によって救い主となる、救いを与える。でもそれはすべての人、人種やそういったものを超えたすべての人の救いだというわけです。そのような栄光を受けるときで言われるわけです。キリストは確かにユダヤに生まれました。ですがキリストはユダヤ人だけではなく、ギリシャ人やローマ人も含めた世界のすべての人の救い主として来られたわけです。聖書はこのようにも言いますが、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですとあります。よい訪れ、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人への救いのものであるわけです。ですから今ギリシャ人たちがキリストのもとに来たということは、もはやユダヤ人ギリシャ人の区別のない救いがキリストによってもたらされるその時が来ました、全人類の救い主としての栄光を受ける時が来たということで、そのような意味で栄光を受ける時が来たとイエス・キリストは言われたわけです。ですから単に、外国人が来た、ギリシャ人が来たということではなく、本当にギリシャ人という異邦人の救いもそこにあるということでした。そして3つ目には、この一粒の麦ということが語られます。24節においてこうあります。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますとあります。イエス・キリストはしばしば身の回りにある、人々の身の回りにあるいろんな事柄を例にしてお話をされました。このところの一粒の麦というこの例えもその一つでした。自然界の出来事は誰しも分かることでした。一粒の麦がまかれて、そしてその皮が破れて、そして根が出て芽が出てくる。そしてそれが成長し多くの実を結ぶようになるわけです。しかもたった一粒であったとしても、それが非常に多くの実を結ぶということ、それは人々が日頃よく実感しているところでもあったわけです。ここでイエス・キリストはご自分の死のこと、自分の死のことをですね、一粒の麦に例えているわけです。まもなくイエス・キリストはエルサレムにおいて捕らえられ、十字架につけられ、そして死を迎える。このように罪のない神の子イエス・キリストの死は辛く、心痛むものでもあったわけです。ですがこのイエス・キリストという一人の方の死によって多くの実が結ばれるというわけです。すなわちキリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれることによって、誰でもイエス・キリストを信じる者は罪許され、神の前に義とされ、そして永遠の命が与えられるものとされるわけです。ですからイエス・キリストというたった一粒の麦、それにて多くの実を結ぶ多くの人々がその信仰によって救われていく、まさに一粒の麦ということでした。人々の生活においてもこのようなことはあるかと思います。一人の人の犠牲によって多くの方、多くのものがですね、助けを受けるということがあります。三浦綾子さんの潮海峠という本は本当に多くの人々に読まれました。実話をもとにしたものでもあるわけですが、北海道の潮海峠での列車の事故の時に、一人の青年がその暴走する列車をですね、止めようとして、列車の前に自分の身を投げ出して列車を止めて多くの乗客を救ったという、そのこともありました。一人の人の死によって本当に多くのものが助けを受けることがありました。またこれはある一人の宣教師の出来事でしたけれども、その日本に来られた宣教師がですね、強い、この風の中でですね、トラクト配布をしていたそうです。教会の案内を配っていたわけです。でその時にそのコートがですね、風に巻かれてですね、後ろからバイクで来た青年、そのバイクに引っ掛けられたというわけです。そのためにその宣教師は転んで 本当にやがてバイクの青年のために祈りながら亡くなってしまったというわけですね。これからという時になんと無駄だと見えたかもしれません。でもその葬儀の時にそのバイクの青年が参列をし、でやがて彼が教会に導かれ信仰を持って伝道者牧師となって、今度は多くの人々をイエス・キリストに導くということがありました。一粒の麦が多くの実を結ぶことになったわけですが、教会の中においてもそうでもあるかと思います。お一人一人のそれこそ犠牲的な尊いですね、奉仕によって人々がキリストのもとに導かれて救われていく。まあ、今日献身とか自己犠牲ということは流行らないという人もいましたけれども、でも神とキリストのために一粒の麦となる、そんな人々クリスチャンたちが起こされること、本当にそのことが願われています。そして4つ目には命ということがありますが、12章25節にこうあります。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。この言葉はこの理解しにくく、あるいは厳しい、そしてまたドキッとさせられる、そんな御言葉だとも言われます。でもこの言葉は決して私たちのこの地上での命を軽んじているものではありません。もちろん自分の命を捨てることを勧めているものでもないわけです。自分の命を愛してそれを失う、どんな意味があるんだろうかとなります。それはこの地上での命、あるいは生活、人生、あるいはさまざまな欲、それらが全てとなってですね、それしか考えない、まして永遠の命とか信仰といったことは考えない、そんな人々もいます。ですから例えば健康診断や、あるいは健康食品など体の健康に良いことについては心するわけですけれども、魂の健康、救いということについては考えようとしないことがあります。でそのような人々は自分の命について考え大切にしていながら、永遠の命という大切なものを失うことになっているというわけです。で一方ですね、この世での命を憎むゆえに永遠の命に至る人々がいるというわけです。この人々にとってはこの地上のこと、地上での命、あるいは生活、人生がそれが全てではないわけです。地上での命を軽んじているわけでは決してありませんけれども、地上が全てと思ってはいないわけです。そして神のために喜んで犠牲も払うでしょうし、その人々は地上での命を憎んでいるように見えたとしても決してそうではない。そしてやがてキリストにあっての永遠の命を受けることができる、この愛して失い憎んで得るという、そんな言葉もありますけれども、本当にそのようにこの地上のこと、地上の全てのことしか考えないで大切な永遠の命を失う者もいれば、そうではなく永遠ということ、魂の救いということを考え、そしてそれを得る、そんなものもあるということでした。で最後はこの使えるものということで26節にあります。私に使えるというのならその人は私についてください。私がいるところに私に使えるものもいることになります。私に使えるなら父はその人を重んじてくださいますとあります。ここではキリストに使えたいというのは当然の思いでもあるわけですが、そうであるならばキリストに使えるものは二つのことが大切だと言います。一つは私についてきなさいとここにあります。この言葉はイエス・キリストがペテロたちを弟子として召し出したその時にも言われました。ですから彼らはその後ですね、キリストの行くところどこにでもついていきました。先にキリストがですね、危険が待ち受けていることを承知で、十字架の危険が待ち受けていることを承知でエルサレムに行こうとした時に、弟子たちはキリストと共に行ってキリストと共に死のうという、そんな決意を持ってキリストに従っていきました。それが使えるものの姿でもあるわけです。キリストの言葉、 聖書の教えであっても自分に都合の良い時にはそれに従うけれども、自分の都合の悪い時にはその聖書のことは無視し従わないということがあります。それでは使えているとは言えないわけです。クリスチャンは自分の都合ではなくキリストの命じることに従う、そんなものであるわけです。そしてさらにもう一つ言われることは、私のいるところにいなさいとキリストは言いました。私のいるところにいなさい。これは自分の都合でキリストのもとを離れたりしないということでした。状況が自分にとって不都合だからキリストから離れる、あるいは私はクリスチャンでありません、そんな顔をしてキリストから離れる、そんなこともあります。あの弟子のペテロさえ人々からの脅しやあるいは顔色を恐れてそんな失敗をしたこともありました。私たちも同じ恐れを持って失敗することもあります。キリストのいるところにはそこにいなさいということ、あるいはキリストのところにいるということはそのそばにいてキリストからよく学ぶということもあります。あのマリアがイエス・キリストの言葉を聞く漏らすまいと思って聞いていたように、キリストのそばにいてキリストのところにいてキリストの言葉に聞き従う、聞くということがあります。忙しくてしばしば御言葉を聞くこと、御言葉を読むことをおろすかにしてしまいますけれども、そうであってはならないというわけですね。そのようにキリストのところに来てキリストのもとにいる、そのものにはまたキリストも豊かな祝福を与えてくださるとあります。このヨハネの福音書の12章の一粒の麦という言葉がありますけれども、本当に改めてイエス・キリストが一粒の麦として死なれ、そしてそれによって私たちの救いがなされたことを心から覚え感謝したいと思いますし、この受難週そのことをもう一度覚えたいと思います。そして私たち一人一人もキリストの一つの麦としてのこの世にあって生きたその姿を見て、私たちもまた一つの麦として神に仕え、キリストに仕える、そんなものでありたいと心から願います。お祈りいたします。天の父なる神様、この受難週の日々ありがとうございます。イエス・キリストが本当に私たちのために、私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、私たちの罪をすべて許し、そして永遠の命を与えてくださるお方であることを感謝いたします。そのことを私たちがもう一度この受難週の時覚えることができますように、どうぞ名を導いてください。またこのキリストにある救いを本当に多くの人々が知ることができますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。